きます。はい、 BS モテモテラジ袋なんですけども、はい、てっちゃんさん今日はスペシャルゲストですよね。
そうですね、知らん格ゲー最近豚尾さんがずっとね、
はい、
卒 X とかスタートとかやって、はい、俺と揉めていつもそうじゃないそうじゃないみたいな
そうじゃない
X 強くなりたいんだったらサードやめてって言ってるし、はい、サード強くなりたいんだったら X やめてって言ってるし。
で、X やったら DJ 使うなとかね。
そう、DJ 使わないでって。お願いだから評判気やめてって。まあ、みたいな話を格ゲーね、最近ずっとやってたんで、なんと今回はスペシャルゲストに、
はい。
井上さんをお呼びしております。
どうも、お邪魔してます。井上、大阪のてっちゃんですね。
大阪のてっちゃん。
実は、名前が一緒なんです。
え、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
はぁー。てっちゃんさんと昔からなんか仲がいいっていう話を。
そうですね、もう、沖縄に、井上さんが来て、
うん、はい。
そうそうそう。
で、それで、その時一緒のゲーセンに行ってたんで、
はい。
もうよくしてもらってましたね。ずっと飲みをおごってもらってましたね。一生おごってもらってました。朝までやっていう飲み屋で、蛇口から青森ってやつですよ。
青森が出てくるやつ、
ね。一時期あれは、はまってましたよね、朝までや。
でも、ゲーセンが終わったらあそこに行くみたいな。
まあ、ちょうどやってるいうか。
そうそうそう、朝まで。
完全にいつものルートやったね。
5時まで、ね。まあ、それで仲良くしてもらって。
そうそうそう。
でも、って感じで今までもう10年ぐらい続いてますね。
長いね。うん。
はい。
もうこのラジオ。
僕も結構沖縄に遊びに行ったりとかしたらね、お世話になって、今でも。
はいはい。
インツーとか。
そうそうそうそう。
いやもうこのラジオでも、よう、てっちゃんが格ゲー好きやし、僕ももう、言うても好きなんですよ。
うんうん。
なので、なんかもう、梅原がどうのとか、ああだって言ってるけど、今日お呼びした井上さん、梅原倒した男ですからね。
ああ、まあまあ、結構ね、昔ね、ありましたね。
カプエス2
海外の大会で。そうです、そうです。
エボの2003で。
世界チャンピオンですからね。
ありましたね。
うん、もう、だって普段僕が、だって動画とか見てる人ですからね。
そういう人に対して、豚尾さんが日頃思ってる、
はい、
格ゲーの疑問、俺が、いやらせない疑問とかを全部井上さんに聞いていこう。
そういう回なんですか。
いや、まあ、
あとは井上さんの話とかもいる。
そうです、そうです。
あとは俺が今日見てきた映画とか。
え？そんな話も入るの？
いいね。
まあ、でも、今回は。
ということで、もう飲んでますんでね、皆さんも飲みながら聞いてください。
今回はね、ちょっと興奮気味なんですけども、まあ、あれですよ。
多分ね、でもね、さすがに、井上さんって言っても多分今分かる人の方が絶対少ないと思うんですよ。
もうそういうのを抜かしていこうかなっていう。いやでもまあ。
段階が落ちていくんですか。
もうなんかゲーム好きな人向けで振り切っていこうかなっていう感じは。
そうそうそう。ただ前回のラジオでも、
うん、
ゲーマー VS ニブラーっていう。
はいはいはいはい。
ドキュメンタリー映画の世界記録を何十時間ぐらいぶっ続けてゲームするんだっけ、ニブラ。70時間ぐらいずーっとぶっ続けてハイスコアを狙い続けるゲーマーたちのドキュメンタリー映画があって。
10億点が世界ランキングの水準なんですよ。
え、それはプレイし続けてるの？
そうなんです。
そうなんですよ、寝ずに。
マジで？
物理的にっていうか、理論的に、10億点っていうライン超えるためには3日いるんですよ。
うん、すげえ。
で、
ニブラーって、ヘビをずっと伸ばしていて、パックマンみたいにって食べていくゲームで。え、
それゲームどうするんですか？
まあ、好きな人はいますね。
作業？
うん。
作業？
作業ですね。もう完全に作業やし、自分との戦いですね。修行に近いかもしれないですね。
あった。今、Google で調べたら出てきました。
そうそう。なんか見たことありません？なんか俺も昔見たことあるような気がする。
あるな。
あるある。
あった。
尻尾食べたらダメっていう。自分を食べたら。
僕が
勝利。これクソみたいな作業ですよ。
そうですね。もうなんか、基本的にはあれなんですよ。手順通り踏んでったら死なないんですよ。で、その面を、クソ作業をずっとやっていって、で、寝ずに、どこまでいけんのかっていう。 もうそれ、
すごいなこれ
別に、それを達成したとて何があるわけじゃないんですけど、もう完全名誉ですよね。
これやばいですね。
やばいんですよ。
で、映画にもなってるんですよ、だから。
ドキュメンタリー映画、マンバーとスネーク。
そうなんですよ。これ、なんかそのゲームにかける思いみたいなのがもうあまりに熱すぎて、最後ちょっと泣けてきちゃうんですよね。
しかもこれアーケードゲームなんですね。
アーケードゲームです。
そう、アーケードゲーム。
やばいな。
何にも多分、おそらくですけども移植とかはされてないはずで。で、その。
されようがないですかね。
されよう。まあ、エミュレーターとかにありますけども。
うん、
豆とかああいうやつの。で、あの、今、ゲーセンになんか2000個くらい入ってるやつがあるじゃないですか。
あー、2000今みたいな。
そうそうそうそうそう。あんなんとかやったら入ってるんですけども。で、こういうのの、あの、チャレンジする人はやっぱり実機にこだわるから、その基板とかからまず集めるとこから始まるんですよ。
はいはいはいはい。これでやるわけや。
そう。で、筐体もね、できる限り当時の筐体を再現しようとして。で、またアメリカ。
あ、縦のやつね。
そうです、そうです。アップライト型筐体ですね。
そうそうそうそうそう。
で、さすがに、その48時間超えでプレイして、立ったままきついじゃないですか。
そうですね。
さすがに椅子とかは用意するんですけど。
あー、でも椅子でしょう。椅子に70時間座ってるだけでも相当ですね。は
い、で、またこれが過酷というかなんかもう、その、マラソンプレイの、なんていうか。
あ、そっか、トイレか。
そうなんですよ。で、あの、トイレ行くために、まず残機を99まで上げるんですよ。うん、
ああ、はいはいはいはいはいはい。なるほど。
で、ニブラーが全滅するまでは、何十分か猶予が与えられると、それで。
はいはいはいはいはいはい。あ、じゃあ一応15分だけ寝るとかはできるわけ
や。そうそうそうそうそうそうそう。そうなんです
よ。はいはいはいはいはい。
もうね、これが壮絶なんですよ。もう、まず残機をカンストさせるっていう。
やばい、見たい。
見たいでしょ。
見たい、見たい。
で、それの記録を、大記録を打ち出したやつがアメリカにいて、で、それ今でも誇りなんだって、街の誇りなんだみたいな。
そう、街の誇りなんですよ。
そう、街の、街で表彰されてて。
本当に。街ごと滅んでしまえ。
だけど、ヨーロッパのイタリアに、
ほう。
その記録抜いたやつがいるらしいぞ、みたいな。
ああ。
マジでって。
そう、やばいやん。
そうなんですね。あの、20年か30年ぐらい自分がチャンピオンやって思い続けて、それを密かな誇りにして、あの、日々工場勤務とかしてたんですけども。
は
い、いや、君が抜いた、そう。いや、君が達成した2年後にイタリアで抜いたやついたぞ、みたいな。
それでやつはもう一度立ち上がるわけ。
そうそうそう。
そうなんですよ。おじさんが本当に。
で、もうあの、太りすぎてるし、あの、もう無理だみたいなこと言われるんですよ。もうあなた、いくつなのみたいな。
あれね。あの、体作りから。
そうそうそう。まあ別にあんまり体作りしないんですけどね。まあ多少自転車に。
まあ、太ってる分有利だから。
多少ね。
自転車に乗ってみたりとか。これがね、本当に、なんていうか、
この映画もっと騒がれていいよね。
いや、いいと思いますよ。
そう、いいと思います、本当に。
本当に。なんかもう、アメリカ
とか。日本からそういうのが出ないのが悔しいから、いつも。
ああ、なるほど、なるほど。
あの、格ゲーじゃなくて、ゲーセンの映画100円ってあったじゃないですか。
あったあったあった。
うん。
あれも海外のドキュメンタリーだし。
へ
ー。あれが面白かったのは、初めに、その、インベーダーゲームが流行って、で、だから、ゲームセンターには3つの革命があると。
ほう。
インベーダーゲーム、スト2、ダンスダンスレボリューション。
ああ、なるほど。
音ゲーね。あ、ダンスダンスレボリューションなんや。でも。
じゃなくて、音ゲーで。で、あの、インベーダーゲームは、対 CPU で、50円で何分って遊ぶっていうのをゲーセンで決めてたのに対して、スト2は相手の50円を奪うゲームになった。
間違いなくそう。
で、その後の音ゲーは、だってダンスダンスレボリューション、コインランドリーとかにもあったとか。
ああ、でも、スト2のあらゆる場所にあるっぷりも、とんでもないけどね。うん。
だから、あの、駄菓子屋筐体のやつとか、ね。
あったあった。うん。イオンにもあったし。
そうそうそうそう。
そう。
で、もちろんなんか、あの、遊園地ところにもあって。
あったあった。
遊園地まで行って、っていう、遊具とか、そっちのけでスト2やるっていう、よくわからない、なんか。
もちろん、
ね、修学旅行で冷静に走るやつらね。
そうそうそうそうそうそうそう。そういうのですよ。もう本当にあの時、100円なり50円なりガスト2にどんだけ吸い込まれていったかっていう。やっぱりあれなんですか。
私今あの、横並びでやってたの。
あ、そうそうそうです。
僕はいましたよ、その頃から。
井上さんのゲーム歴って、
僕はやっぱりその当時、
うん、
まさにスト2で、
はい、
あ、てか、ハイハイタウンわかるでしょ？
え？
ハイハイタウン。
ハイハイタウン。
横町の。
あ、
わかるでしょ？
はい、わかります、わかります。
僕、塾があそこの近くやったんですよ、浜学園。
ほうほうほうほう。
あそこに小4ぐらいから通ってて、
ほうほうほう。
で、小4の夏休み、夏期講習かな？夏期講習かなんかの時に、
はい、
あそこって塾費がね、振り込みじゃなくて、
はい、
手で持っていくんですよ。
なんか、危険な、
もう予感が。もう大体何が起こ
る。
もう何が起こるか分かるじゃないですか。
はい。
その封筒を持って、はいはい、たぶんですよね。で、まあ、そこでその、夏期講習と言って家を出ては、
はい、
その封筒から両替機に札を突っ込み、
はい、
毎日疎通をしている少年が誕生して、
ストリートファイターの夏期講習が始まるわけですよね。
そうですね。あの長い長い、未だに終わらない。
長い長い。まだ夏期講習。
そうそうそう。それがきっかけで、
はい、
ストリートファイター2ですね。だから対戦ゲームをやり始めて、
はいはいはい。
で、ね、もうこれ結構長い話続くけどいいんですか？
いいですよ。そういう話を、まあ、無限にしたいんで。
ああ、まあ、その時やっぱストツが始まるんですけど、
はい。
もう当時ね、その、今とは違って、波動拳出せたらヒーローみたいな感じだったんですよ。
ああ。
昇竜拳出せるやつは本当にこのゲーセンに2、3人しかいないみたいな。
うん、ちなみに井上さん、スト1からやってた口ですか？
いや、2です、2です。
もう完全
2。2だけですね。2から。2の、対戦、横並びとかの。
あの
おっさんと混ざって対戦するところからですね。
ワンの時はマジ波動拳とか昇竜拳とか出たらやばかったですからね。
僕もね、その後ワン触れたんですけど、はい、本当に出なかったですね。大人になってからワンやってみて、まあ、はい、ギリギリ出せたかなぐらいで。
あ、
そうそう。そんなで、
うん、
まあ当時は、なんか知らんけど、ゲーセン自体が楽しいなっていうのもあって、
はいはいはい、
ずっと入り浸ってたんですけど、
はい、
中2かな。中2の時に、その時もゲーメストとかわかります？
あれももちろんもちろん。
アーケードゲーム専門誌みたいなのが出てて、はい、新潮社かどっか、新生社かなかどっかから出てて、で、それをですね、ゲーセンに置いてあるのを回し読みする文化があったんですけど。
あ、なんかゲーセンに置いてましたよね。
そうそうそうそう。あれの中に全国大会があるみたいな話があって、
ほうほうほうほう、
で当時、一番流行ってたのが、その、バンパイア。
バンパイア、はい。
そう、初代バンパイアですね。初代バンパイアが、ちょうどゲーセンに出て、KOF で言ったら94。
平井さんが優勝するやつ。
そうそうそう、94。
死ぬほど暑い時期、ゲーセンが。
そう。KOF やったら94やし、ストリートファイターで言ったら、X で5機の隠しコマンドが発表されたぐらいの。
うん。で、失敗して茶色い竜になる。
そうそうそうそうそうそう。その年に、僕そのゲーセンのハガキをパクって、出したんですよ、
はい、
応募。
バンパイアの大会
ゲーセン。そう、ゲーセンに、あ、ゲーメスト杯っていう全国大会なんですけど、
はい、
ゲーメストについてるハガキに名前とか書いて、ポストに入れて、
うんうん、
当選したら出れるんですよ。
うんうん
う
ん、
今みたいにそんなに。
当選したらって、まずハードル高いですよね。
そうそうそうそう、まず、ゼロ予選が。
一応予選もあって、
はい、
予選に勝ったやつは、ベスト16かなんかからスタート。
ああ、シード権。
っていうのがあって、予選も、俺も一応出たんですけど、
はい、
準決勝とかで結構負けてて、
はい、
で、もう仕方ないからゲーセンのハガキ出したら当たって、
ああ
そう。それで初めてそれに参加して、
はい、
あ、これ大会いいやんっていうか、すごい気に入ってですね、子供ながらに。
あ、大会の面白さっていう。
そうそうそう、これのためにやってんのかもしれへんなっていうのをその時に感じて、
はい、
で、また、奈良ですね、奈良県に帰ってきて、
はい、
で、またその地元のゲーセンでちまちまやってたんですけど、
はい、
ある日なんかね、その地元のゲーセンの常連が、
うん、
やばいゲームセンター見つけたみたいな、
そう
言ってきて。当時、
やばいゲームセンターみたいな。
とにかくみんな口を揃えてやばいやばいって言ってた。で、よくよく聞いてみると、ほら、当時インターネットとかなかったから、
はい、
もうそういう口コミしかないんですよ。どこにゲーセンがあるかとか。
うんうんうん、
本にも載ってないし、
ええ、
でそれをなんか見っけてきたやつがいて、東大阪の、
うん、
とあるゲーセンが、ワンプレイ20円で、
ああ、
そう、
ほんでも、アホみたいに強くて、
うん、
そこら辺の、お前パンピーやろみたいなやつから、ヤンキーまで全員すげえ強くて、
うん、
もちろん20円やからすごい回数やってるんですよ、みんな。
もう全体のレベルが高いと。
そうそうそう、とにかく高くて、特にスパズ X とヴァンパイアのレベルが半端ないっていうのを聞いて、おってなって。
それはもしや。
そう、長瀬駅。
長瀬
駅。長瀬。
そう。で、僕ももうその長瀬駅の近くっていうだけの情報で、
はい、
当時中2かな就任の時に長瀬駅まで行って、
は
い、で、こう改札を飛び越え、
うん、
こっちかなっていう風に、方に歩いていったら、
はい、
ほんまにたまたま UFO の前に着いて、おここかと思って入ったら、ほんまにもう、10円玉握りしめたおっさんがガーレンこしてて、みんな。
20円だもん。
そう。10円がガーってめっちゃ流れていくし。
あれ当時僕らも、20円できるぞって言って、遠征しましたもん。
ああ、行くでしょ、あそこね。結構なんかね、いろんなとこから来るんですよね、また人が。
そうなんですよ。電車賃払ってわざわざ行きましたからね。
そうそう、安なりますからね、その
方が。そうそうそうそう。で、もう一つ良かったのが、当時エミュレーターとかそんなないじゃないですか。
ああ、ないないない。
そうやからね、あそこの、アウトバーンっていう一番奥のゲーセンが。
はいはいはい、ありましたね。4つぐらい先の
通
り。
そうです。
近代の手前に。うん。
そこの2階が、そのオールドゲームがめちゃくちゃ置いてたんですよ。
あったあった。あそこもともと基盤屋さんでなんかね、自分とこの基盤を置いて、やらしてるみたいな。
そうなんです。だから、僕らはその、子供の時にやったゲームが20円でできるぞってなって、今やったらもうエミュレーターで何もでもできるみたいな話ですけど、あの時はそんな、
できないですもんね。
そう、二度とできないと思ってたじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。
で、狂気して、
二度とできないと
思ってた。そう、二度とできないと思ってたでしょ。
わかるわかる。
わかる。
ちなみに僕がストワンやったのもアウトバーンですね。
あー、なるほど。
二階の左の一番隅っこにストワンが置いてあって。
はい。
ストリートファイター1やったのもあそこでした。そういえば、アウトバーン。
僕も当時スト1は現役の時やってたけど、そこでもやりましたね。やっぱり20円革命やったし、その昔のゲームできんのも革命やったし。
やばいっすよね、あれ。
はい。で、そのスパツ X 勢がほんまに怖かったです。
確かに、察知があった、本当に。
むちゃくちゃ怖かった。
うん、怖かった。
とてもじゃないけど僕は乱入しようっていう気にはなれなかったですね。
UFO はそもそも雰囲気が怖くて、張り紙覚えてます？
いや、そこまでは覚えてない。
ね、ラーメン屋の張り紙みたいなのがあるんですか？
いや、全然もっとひどい。
もっとひどい。
あのね、多分検索したら出てくるけど、
はい、
有名やから、大をどつくなみたいな、紙がある、
はい、
あるとしたら、
はい、
どついて治るのはお前のボケた頭だけじゃんとか、いちいち文字で書いてあるんですよ。全部。
もう仲良し学級すぎるでしょ。
ほんまにほんまに。完全に仲良し学級。そういう張り紙が至るところにしてあって。
おー。いやー、張り紙は全然知らんな。
すごいな。
どついて治るのはお前の頭だけじゃの言葉すごい覚えてるんですけど、
はい、
もうそれと、似たようなレベルのは全部ボンボンボンボンって壁とかに貼ってあって、
うんうんうん、
これはちょっとどうなんかなって思ってた
ら。高いのか低いのかわからん張り紙。そうそう
普通になんか台の上でみんなラーメン食ってるし。
そうですね。
あ、でもそれゲーセンっぽい。
あるんですよ。カップヌードルの自販機が。
ゲーセンで焼きそばとかラーメンとか食うっていうのは割と昔定番やったような。
そうそうそうそうそうそう。普通にこぼすしね、みんな。
そうですね。ベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベ
ッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッ
タベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベ
ッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタベッタやりながらなんか横で焼きそば食いながらプレイするっていうなんか雀荘みたいなこともしてたし。
ああ、横に置いてね。
そうそうそうそう。
うん、いや、もう今も変わらんって今もほら、ソシャゲしながらゲームしてるでしょ。
まあ、おうちだからね。
だって、インツ、Wi-Fi 飛んでるからみんな来るし。
ああ、
そうな、あそこ。
で、インツでガチャ引くと引きがいいみたいな。
すごいことになってるな。
なんか一時期、その、ゲーセンが倒産ラッシュの前ぐらい、倒産とか閉店ラッシュの前ぐらいに、ゲーセンでソシャゲ禁止みたいな張り紙がよく。
そうそうそう。中でしないでって。
そうそうそう。
逆に死にそうよね、そんなんしたら。
でも当時はなんか、悲痛な張り紙でしたね、中で。
うん。
ゲーセンの中入ってきて、パズローとかやめて、みたいな。
い
や、本当にいるもん。一回もプレイしないでずっとソシャゲして
る。でもゲーセンには来る。
俺の店も結構多かったよ、それ。ああ、だから東京でゲームセンターの店長してたんですよ。
そうです
よね。その時も、飯食いに来るやつとか。
飯を食いに、
ね、いやね、でもね、これ、俺好きなんですよ。だからやっぱゲーセンが好きなんですよ、みんな。
そうそうそうそう。
その飯って、
まあ。俺もそれに近かったしな。
ゲーセンで出してる飯とかなんですか？
違うんですよ。コンビニで飯買って、飯食って帰るんですよ。
弁当とかおにぎりとか買ってきて。
そうそうそうそう。
ゲーセンに酔っ払っちゃった
。 井上さんが、あの、店長やってたゲーセンの前で寝ましたからね。
え寝てた寝てた。
そのパネル、なんか麻雀ファイト、格闘クラブとかのパネルの裏とかで寝てたん
でしょ。あ、店内で。
いたいたいたいた。麻雀格闘クラブの裏に入り込むやつ絶
対。そう、ね、寝てるやつとか。
俺もかなりアバウトで、まあもちろんなんですけど、
はい。
灰皿変えたことないし。
おーおーおーおーゲーセン業務の中で。
そうそう、適当にやっとけって言って僕ずっと遊んでたんで。
はい。
ゲームして。
あ、店長やりながらゲーム。
寝てるか。
寝るか。
あ、でも、まあ、言うても、はい、一応その、なんていうかな、教えたりとか、あと、
インストラクター。
ほら、当時はもう完全に現役でやってたから、はい、結構やっぱ強い方やったんですよ。その年に東京も優勝してるし、強い方やったんで、
はい、
その、対戦したがるやつがいっぱいいて来るみたいな、俺が遊んでる方が。俺が灰皿変えても誰も来へんけど、俺がゲームしてたら、その対戦したくて来るっていう人は結構後遠かなかったんで、
まあ。確かにトッププレイヤーとプレイできる、
まあ。そうそう、当時はもう、ま、完全にそうやったんで、それでうまくいってたとこはありましたね、その時は。
なんかすごいですよね。大阪ではあんまりそういうのって聞かなかったから。
大阪ね、なんかね、大阪はそもそも個人のゲーセンが流行ったことがないんですよね、ほとんど。
確かに。
その、門店にしても、ね、千日前とか、あと、御堂筋のところにしても全部その、結構大きな規模でやってるところで。
うん。セガとかね。
個人。そう。まあ、俺も個人だけど。
天満ベガスは謎でしたね。
結構新だしな。
あれ
ベガスはその、コアなサードプレイヤーがどうにかして生き残らせようとしてたけど、
はい。
まあ、結局死んだやん。
そうだ、あれ
天満、潰れた知ってる、
ね、はい、知ってます。うん、潰れた、まあ、たこ焼き屋みたいな。
そう。結局死んだから。残ってるとこはいつも、そうなんよね。おつきいとこばっかり。
天満ベガスすっごいロケーション良かって便利に使ってたんですけどね。
そうですね。あそこなかなか良かったんやけど。
で、サードもあったし、末期の時にセイバー置いてたのが本当に嬉しくて。
ああ、あった。セイバーの対戦会とかもしてましたね。
そうなんですよ。で、
コストとか。
なんか500円でフリープレイとかやってて。
うん、あったあった。
で、それで100戦ぐらいやって、なんか楽しかった記憶があったんですけども、うんうん、持たなかったですね。
まあ、500円でフリープレイとかしてるから持たへんねんけど。間違いなく。普段せえへんからね、そんな人ら。そんなことしてしまったら。
でも普段がまず、人がいないから対戦が
不正しないっていう。そうなん。
僕、延々、CPU 戦やってたんですよ、そこで。
それはダメやね。
誰かおらんかな、みたいな。
だから、それこそ、定員がある程度ゲームできるやつやったから、ベガスも。
ああ、
普通にやらせてよかったもんやけどな。
めちゃくちゃやってましたね。
で、
ベガスの人たち、今、モンテ50で見かけますね。
ああ、やっぱそうよね。
うん。
他にないしね、結局ね。
で、その話、ちょっとずれましたけど。
そう、いや、まあ、
長瀬の、
長瀬にそう、たどり着いて、長瀬法にたどり着いた後も、すっかり入り浸って、当時中2、中3やったんですけど、もう全然
言えない勢い
で。その時は何をプレイされてたんですか？
その時はヴァンパイアがもう、セーバーになりかけ、違う。その時はまだヴァンパイア初代ですね、初代。初代からハンターの間ぐらい。で、ハンターの時も UFO にいて、セーバーになってもまだ UFO にいたかな。だから結構長い間いたんですよ、そこに。
あ、じゃあ、もう結構ずっと筋金入りのヴァンパイア勢なんですね。
そう、だいぶヴァンパイア勢だった。ほんで、途中からね、でもマルゲアっていうの、ゲームエストが、
はい、
運営っていうかその、やってるお店ができて、はい、各地に。丸の中にカタカナのゲーって書いて、マルゲアっていうやつが各地にできて、それが、その、小学校の時に入り浸ってたハイハイタウンにもできたんですよ。
あ、ハイハイダウンがあったんや。
そう、ハイハイダウンの中にマルギアがあって。で、当時からね、僕そのゲームエストの、なんていうか、中の人みたいなのにすごい興味があって。
はいはい。
ライターめっちゃかっこいいやん、みたいな。
そうですね。
あって。
憧れますよね。
これもしかしたら行ったおるんちゃうんって浅はかな考えでいるわけないんですけど。
うん。
バイトのデブのおっさんしかおらへん。まあ、行くようになって。そこで、バンパイアの大会とかが結構ちっちゃいやつがあったんですね。
はい。
マルギアで。で、そこに行き出して、当時やっぱりマルギアって一個のステータスみたいなところがあったから、
うんうん、
そのしょうもない大会でもその、全国大会の優勝者、平井くんですね。
はい。
平井くんとかが岐阜からわざわざ来たりしてて、マルギアに。
そこで
平井くんと仲良くなって。そうそう、その時にやから初めて平井くんと喋って仲良くなって。
2巻目。
もうなんか飲まずにいられんな、こんな話。
飲まずにいられん。
開いたな、今2巻目。うん、まあまあ、まあ、ほんで、そんなで、ヴァンパイアずっとやってたんですけど、はい、なぜか不思議なことに、全国大会出なかったんですよね、はい、それ以来。
おお。
普通に、コツコツとかと思うんだけど、なんかね、あんまり燃えなかった。
ヴァンパイアっていうシリーズに。
そのちっちゃい大会が十分面白かったのと、
はい、
あと、そうやな、なんでいかんかったのな。なんか別に大会とかいいかっていう感じで過ごしてて、
はい、
そしたら、うん、そのヴァンパイアセーバーがそろそろみんな飽きてきたかなっていうぐらいの時に、
うんうん、
宮沢くんっていう人がいて、
はい、
カーメンっていうプレイヤーなんですけど、
はい、
それこそね、カーメンが初めてゲームを文字にしたというか、今でこそね、結構いろんな単語があるんですよ、ゲーム以外って、
はい。
相手に技が当たったのを見てから、次のこうアクションを起こす、
うん
当たったから次このボタンを押そうみたいな、当たってないからやめようみたいな、うん、そんなあるんですけど、
ヒット確認。
そのことをヒット確認、そう。ヒット確認という単語を出し始めたのが宮沢くんやった
んです。あ、その人なんですか。
そう。
もうなんか、600億ぐらいもらっていいんじゃ
ないですか、ヒット確認っていう単語がなければ、今頃どうしたらよかったんや、みたいな。
その単語なかったら、なんか、俺ら今、うろうろしてる。
うろうろしてる。
てちゃん当たったら押してって。
そう。
ほんまそんなレベル。で、そういうのを、昔ほら、テキストサイトって流行ったやん、インターネット。
流行りましたね。
ちょっと面白めの文章を書いてる。
侍魂とか。
そう、ああいう先行者みたいな、うん。ああいう感じのテキストのサイトを宮沢くんも作ってて、そこでですね、そういういろんな単語が生まれ、
うんうん、
世界に発信されていってたんですけど、そんな宮沢くんが、
はい、
ゲームがですね、
はい、
めちゃくちゃ弱くて。
おぉ、あ、そうなんですか。
おぉ、それ面白すぎる。
びっくりするぐらい弱くて。マジで。
面白い。
酒飲んで、本読みながらでも60連勝ぐらいしてしまうぐらい、俺。
60連勝。
60言い過ぎから、まあ、50は多分できると思う。多分片手で30連勝できると思う。真面目に。かなり真面目に。
井上さん、片手で現役人のコンボ完走できるし。
え、マジですごいな。
ほんま
そう、本当にできる。
トッププレイヤーとは、ていうか、プロですもんね。
いや、まあ、プロではないんですけど、厳密には。ただまあ、プロじゃないことにしてしまうと、
うん、
なんやろな、変な言い訳立ってしまうんで、一応どっちなんでざっと聞かれたら、
うん、
ゲームしてない人には、プロレスって言うようにはしてますね。
ほー、ゲームしてる？
ゲームしてる人と喋るときは全然違うニュアンスになってくるんで、いや、全然ただのニートやでって。常に厳しい方言ってますね、自分にとって。
厳しい方。
一応、それは心がけて。
でも、そういう言葉を生み出した人が最弱そうなんで、
めちゃくちゃ弱くて。
その人は何のゲームやってたんですか？
その人はね、ヴァンパイアハンターでドノバンっていう、また最弱
で。あ、また弱い。
めちゃ弱くて。で、セーバーとかゼロスリーが来て、
はい、
で、ゼロスリーの途中ら辺に宮沢くんに、めっちゃ面白い話を聞いて、
はい、
なんかその、オフィシャル全国大会バンパイの時にあったやんと、
うん。
あれ実は全然まだ毎回やってて、うん、毎回っていうのはね、カプコンその時バブリーやったから、
はい、
ほんまに1年に1回ペースで新作出てたんですよ。
出てましたね。
ストリートファイター2、ストリートファイター3、ストリートファイター3、セカンド、0、02、03みたいな感じで、うん、毎年なんかしたカプコンの新作が。
ジャスティス学園とか。
そう、ビッグタイトルが出
てた。機械王とか。
機械王とかね。
あった。めっちゃ懐かしい。
めっちゃ好きだった機械王。
あります。
スターグラディエーターとかね。
あった。
そう、
そんなで、その、うん、まあ、毎年、
はい、
オフィシャル全国大会っていう、その、俺らからさ、一番箔がつくっていうか、
はい、
今でいうエボ優勝よりも、はるかに重い、それが、
うんうん。
なんでかっていうと、1回しかないんですよ。
そうです。
エボ優勝って
。そう、2008勝てなくても、2009勝ちゃいいじゃないですか。
うん。
うん、
しかもね、その、なんていうかな、2008、例えば、ストリートファイター3で出たとして、で、2009年もストリートファイター3がほとんどの確率ってあるし、
はい、
仮になくてもね、
うん、
そのシーンが死なないじゃないですか。
うん、
サード勢って死なないでしょ。別にやってんすよ、周りが。そう、生きてんすよ、基本的に。
はい、
なんすけど、当時そんなマッチョいもんじゃなくて、
うん、
例えば、まあ、ストリートファイター3が今目の前にあります。1年ぐらい、だいたいやり込みます、
はい。
全国大会があります。
はい、
終わったら、誰もそのゲームやんなくなるんですよ。
それなんですよ。
次のゲームに行くから。そう、次のゲーム出るから、うん、みんなそっちやるんですよ。だからもう。
誰も機械王なんかやってなかったしね。
その時点で、そこまで練習してきたことなんかもう、全部ゼロになるし。でも、 そのゲームの全国大会っていうもので優勝する機会は一生奪われるんですよ。
そうなんですよね。
それはもう本当にエボとかとは比べ物になれないぐらい俺だからしたら箔がつくっていうか、もう一生そこにかけてもいいぐらいのもので。
もう言ったら一生にブラのチャンピオンって言い続けれるようなもん
ですよね。そう。ほんまにそう、ほんまにそう。で、そこでね、その宮沢くんに聞いた話が、まあ、実はまだあれやってて、最近もずっとやってるようなあれって聞いて、あ、そうなんやって言ったら、しかもそれが、1位と2位が、毎回同じやつやねんって聞いて。
う
ん、
あー、出た。
あー、そんな話、繋がってきた。いろいろ繋がってきた。
ん？って。1位と2位が毎回一緒。しかも順番も1位が誰々、2位が誰々っていうのが、ずれてないって言われて、それってもしかして無茶苦茶なんちゃうかって。
で、ゲーム違うのにね。
そう。ゲームも違うし、ほら、しかも、強いやつなんか世の中にいっぱいいるって俺思ってたから、そんななんか、1位が続くとか、しかも2位までついてきて一緒とかおかしいじゃないですか。
しかも一先ですからね。
そう。一回負けたら終わりっす。今みたいになんかその FT7 とかじゃなくて、
はい、
ルーザーズブランケットもないし、要は、負けても、ライフ1個なんですよ。ライフ1個だし、一試負けたら終わり。なったら開幕波動機のうち飛ばれたら死ぬんですよ。終わりなんですよ。
う
ん、
そう。当時の感覚とかやったら、そんなもん、なんか事故起こったら終わりやんって思うのに。
そう。実際問題そうですからね、うん。本当に事故起こるし、起こったら終わりやし。本当にそうなのに、うん、それで1位と2位が変わってないっていう話を聞いて、あ、それはもう絶対にぶち壊さらなあかんなと思って。
ぶち壊さんといけんと。
絶対にそれは。
そんな許しておけんと。
そう、終わらせにかかる価値があるなと思ったんですよ。
ああ、なるほど。周り、何やってんのって、それ。
いや、もう、なんか、潰したいなと思って。
潰したい。もうなんか。
それで、うん、まあ、もうあれなんですけど、1位が梅原。
はい。
2位が大抜きっていう、梅抜きですね、要は。はい。その梅抜きの話を聞いて、うん、あ、じゃあ俺次に出るカプコンのゲーム本気でやるわって、宮沢くん教えてって言って、うん。で、それで出たのが、ストリートファイターサードストライクだったんですよ。
ああ。
なんかドラマみたい。
そう。
まさかサイバーボッツだとは思わなかった。
サイバーボッツの、サイバーボッツ、やってないでしょ、あの二人も。やってないかな。
多分誰もやらんかった。仮にオフィシャルがあっても。それで、なんやろな。サードストライクが出て、
はい、
俺めっちゃやったんですよね。めっちゃやったんですけど、
はい、
なぜか、サードストライクだけ、うん、オフィシャル全国がなかったんですよ。はい、その一回だけ。そこまで全部あったのに。で、もう、んってなって。
サードのせいでね。
そう。その一回がなかったがために、俺はその、もやもやを持ったまま、でも練習したし、東京とか行ってみるかと思って東京に行って、
はい。
で、当時一番流行ってたゲーセンが、西口のスポーツランドの近くにある、
はい。
何スポやったっけな、とにかくなんとかスポーツランドなんですけど、あの辺の。西スポの隣にもう一個あって。
隣の、ああ、
スポラン本館かなんかかな。まあ、あったんですよ、うんうん。で、そこで、あ、スポットか。スポット21か。で、そこで初めて梅原に会って。
ああ、あったな。
でも、
はい。
ああ、こいつかって。こいつかっていうのがほんまにすごい速さで分かったから、はい、まあ、梅原やろって。で、さすがにすごい軽減な顔されて。
はい。
あ、これはまずいなと思ったから、うん、あ、俺、平井くんの友達でって言って、こ、
う、
と、
んうん、
なきを得て。平井くんと梅原が進行あったの俺知ってたんですよ。
ああ、かろうじて。ヴァンパイアハンターの大会に出てましたもんね。
そう。それ。知ってたんで、いや、俺平井くんの友達で奈良から来て、みたいな。お前梅原やんって言って、喋ってて。で、それで、あいつもね、いいとこがあって、その後俺、はい、向こうの友達の家に泊まってたんですけど、
はい、
そこでちょっと喋って終わって泊まってたんですけど、いきなり朝ピンポンってなって、うん、開けたらほんまに梅原いて。
はい。
その、平井くんの友達でわざわざ東京まで遊びに来てるのに暇したらあかんやろみたいな感じで、
うん、
朝から遊びに来てくれて。
ほー。人間味があったな。
そう。そうなんですよ。で、家でカルドセプトやったりして。
カルドセプト？
あ、カルドセプトしかも。
そう。梅原と。
あんまりあれ、普通に遊んでるだけです
よ。そう、普通に遊んでた。家で楽しく遊んでた。
あ、そういう面が。
そう。そんなやからね、先にやからもう、梅原と全国大会を争うっていうことになる前に実は仲良くなってしまってて。
ああ、そうやったんですね。
で、そうなんです。そんでその後にね、うん、ただそれがね、事件の始まりで。
事件？
仲良くなってしまっていたがために起こる事件があるんですけど、
はい。
その後ね、カプ S1 が出たんですよ。
はい。出ましたね。
そう。で、今度こそ全国大会があるっていうのが発表されて、うん、あ、ついに来たかと、ついにあいつらを殺す時が来たなっていうことになって、うん、で、その時ね、カプ S1 の発売日っていうかゲーセンに並ぶ日に、たまたま梅原がうちに泊まりに来てたんですよ、大阪の家に。
あ、大阪、大阪まで。
あ、そう、大阪に遊びに来てて、遊びにじゃない、京都かなんかで03の全国大会があったからってことで、
はい、
大阪にちょっと長めにずっといて、はい、その時ずっとうちに泊まってたんですよ。はい、で、朝起きて、なんか今日梅ちゃん、カフェスワン今日かららしいから一緒に見に行こうやって言って、
うん、
で、行ったら、もうなんかもう、ものすごい勢いでフルボッコにされて。いや、そこ本当にすごくて。
はい。
で、
初日なのに。
そうそうそう、初日でも本当にフルボッコにされて。5試合ぐらいあって、ほとんど手がつけられなかったぐらい負けて、
はい、
で、梅原に、なんかあかんかった今のって聞いたら、いや、井上くん、こういうゲームやったことないでしょみたいに言われて、はい、あ、そうかってなったんですよ。俺、ほら、バンパイアから来て、サードに行ったから、
トンじゃダメなんやったことないでしょ。
そう。
あ、ストッツーっぽいやつ。
飛んだら潮流圏で落とされるっていうゲーム。そうそうそう、そう。やったことない。
で、球が強いみたいな。
そうそうそうそう。当時まだその前転の使い道とかよく分かってなかったから、とりあえずなんかいっぱい球飛んでくるやん。飛ぶやん。落とされるやん。何これっていう状態で。
バンパイアもサードも球はあんまり。
そうそうそうそうそう。サードなんか頭飛んできたらブロッキングカーンってやったらいいし、バンパイアなんか空中ガードあるやん。
うん。
むしろ飛んでから空中戦やるところがあるようなゲームやから、
はい、
どっちかって言ったら。そういうことしかやってきたことなくて。
はいはいはい、はい。
まあもちろん、スト2とか昔はやってたけどさ、
うんうんうん、
ほら、所有権出えへんレベルでやってるわけだから、
はいはいはいはい、
子供の時に、はい、そんな波動交流のロジックっていうか概念、全く分かってないわけ。
うんうんうん、
で、それで梅原のしゃがんでるだけのガイルに、これどうしたらいいのマジで積んでないみたいな。ガイルがしゃがんだらゲーム終わらへんみたいな。
あの、スト2の時にみんなが味わったん
だよ。そうそうそう、それをね、一からそのことやらされたんですよ。
なるほど。
これは真剣にまずいなと思ったんですけど、
はい、
でも俺決めてるじゃないですか。次の全国絶対勝つって。
はい、はい、はい。
で、どうにかせなあかんってなった時に、
うん、
そういや、長瀬の X の人ってどんな感じで戦ってたかなって思ったら、
た
そう、はい、アニケンさんのこと思い出したんですよね。
はい、はい。
アニケンさんもちろん、
そう、もちろんあの人波動も昇竜もめっちゃうまいし、足払い戦もできるんですけど、
はい、
何よりも覚えてたのは、あいつ歩いてきて昇竜拳打つんですよ。
うん。
アニケンさん。
もう、世界で一番うまいっすね、それ。
そう。で
二択
困るじゃないですか。そう。で、そう、二択なんですよ。で、昇竜拳やかってガードしたら投げられるんですよ。
うん、
アニケンさんに、
うん。
それを思い出して、はい、あれ、俺これやったらできんちゃうかと。
はい。
ああ。
その浅はかな考えで、
はい、
波動昇竜とか足払いとか一切捨てて、
うん、
それだけを3ヶ月かな、うん、やり続けて。
おー。
歩いて昇竜拳と投げ、歩いて昇竜拳と投げっていうのをほんまにそれだけやり続けて。
はい。
で、それで、本気で勝てるようになってしまって。もう本当に対空がどうとかなしのままで。
あれは
結構、その、大阪のゲーセンでも90連勝とかするし、予選出ても結構いろんな予選勝って、予選の優勝権を5000で打ったりとかできるし、みたいな。当時だから、ぬるかったんで、1位の人名前書いてくださいって言われたら、俺の名前書く代わりに工藤くんって書くとか。そういうことをして、やってて、で、結局、昇竜と投げだけを携えて、全国予選を突破して、全国大会まで行って、
はい、
で、そこで、うん、2回戦ぐらいまで勝って、ほんまにそれだけで。
はい、
ちなみに1回戦ね、スタートしますって言われて、横の台が1ラウンド終わる前に僕の試合全部終わってました。
お
お。それぐらい早かった。だってこっち歩いて勝利と投げしかせえへんから。そんなような、もうほんまにむちゃくちゃなスタイルで。二回戦まで勝って、はい、次の相手が大抜きやったんですよ。
うわ、来た。
ああ、因縁っぽい。
で、そこで、大抜きにいろんな、番外戦を仕掛けるも、
はい、
この話もしていいんかな。
ま
ずね、大抜きに会った時に、開幕で、大抜きくん、僕めっちゃ大抜きくんのこと尊敬してて、本当にそれでゲーム始めたような感じみたいなこと散々言っといて、
はい、
試合が始まった瞬間に、
はい、
ほら、投げってやっぱり相手がひるんだら入るんですよ。
はい。
はいはいはい。
しかもね、カプエス1って僕それ大会の前から知ってたんですけど、
うん、
筐体がこう、1個しかなくて、
うん、
そこに横に並んでプレイするんですね。
ああ、
ってことは、相手をひるませる手段いっぱいあるじゃないですか。
まあ、
蹴るとか。
真横に行くとか、
ね。蹴るとか、肘入れるとか、
はい、
いっぱいあるんですよ。
はい、
で全部使って。
うわ
相手のレバー止めるとかまでして、これ言ったことなかったけど。までやったんですけど、さすがにまあ、及ばなくて。
ああ。
そういう大抜きに負けたところで、カップ S1 の全国が終了して、う
ん。それ漫画に出てくる卑怯キャラみたいな。初めは、いい試合しようねって言って、めっちゃ試合中ラグプレーで。
そうそう。ちなみに大抜きはその後3年口聞いてくれなかった。
うわ
ぁマジで。
そら、まあ、逆の立場やったら。 そうですね。
まあまあそうしますよね。
この人やばいんじゃないのかって。
まあまあそんな感じで、結局それであの、ワンが終わるわけじゃないですか。
はい。
まあさっき言ったように、その1年限りのゲームなんで、当時は。
うんうん、うん。
1年限りやっては次のゲームが出るの待つと。
うんうんうんうん、
でね、そこでまあ一応その全国が終わってから次のタイトルが発表されるまで結構余裕があるんですよ。
はい。
あの、半年とか1年。まあ1年はないか、そこそこ間があるんですよ。
ありますね。
特にその、カプエス1、2並みのビッグタイトルって言ったら結構な間があるんですよ。で、僕その時思ったのが、さすがに次は昇竜じゃ無理やと。
うん、うん。
いけてもここら辺までが限度で、大文字とかには、まあ、数やりゃ一回は勝てるかもしれへんけど、さすがに通用せえへんから、やるし、練習というかその、数を積み重ねるしかないなと。
うんうんうん、
で、そのために何がいるかって言ったら時間と金じゃないですか。
そうですね。
絶対に。
はい。
で、俺そこでも一瞬でゲームやめて、
はい。
あの、貯金に走るんですよ。
お
ぉすげえ。おぉ
その、
戦略的やな。
そう。ただ、あの、
金がいるんだって。急がば回れみたいな。
これは金やなと。これはもう金と時間で勝負するもん、タイトルやなと思ったんですよ、うんうんうん、ゲームって。
はいはいはい。
結局こいつらに何が足りてないかって言ったら自分がね、回数やなと、これは。で、その回数を埋めなあかんから、とりあえず金と時間を現に用意せなあかんと。
はい。
で、なって、あの、ハンドル回したらなんか弾が出てくるようなパチンコってあるんですよね。
ああ、なんか、
似たような器具が最近駅前にありますよね。
そうそうそうそう。ああいう、その、世界ですね。
はい。
しばらくお金を貯めてたんですよ。
うん。それ
で、ある日、その、うん、カプエス2のロケテストが、はい、そろそろあるらしいぞっていう発表を聞いた瞬間に、うん、それで、帰ってきて、ロケテスト。が、京橋始まって。
ああ、京橋ね。京橋はロケット絶対やりますもんね。
そうそうそう。京橋シャトーで始まって、はい、で、ほんまに毎朝絶対にロケットの開店から閉店まで常にシャトーにいて。
お金は貯める
のか。この時のためにお金を。
とにかく金と時間あるんですよ。本当に。うん、とにかく金と時間があったんで、もう、永久にやってましたね。で、実際発売されたら、もう即も、最初はどこやったかな。最初、うん、道頓堀かな。道頓堀カマロとかで、
はい、
ほんまに100連勝、100連勝、100連勝みたいな感じでずっと買ってて。
はい、
で、その後、もうさすがにこれ相手が弱いってことになって、
うんうん、
あ、その時、その100連勝とかしてる最中に、あの、梅園とかそこら辺かな。
あ、
はい、梅園とかが、あの、そう、モンテで結構強い対戦してるってのを聞いて、あ、じゃあやっぱモンテ行かなあかんわってなって、
はい、
モンテカルロにもうほとんど住み込みですよね。朝、モンテカルロって、いや、ほんまに。モンテカルロって8時に開くんですよ、はい、当時は。
今
日の出と同時に営業なんですけど、今は。当時は8時だったんですよ。で、8時にモンテカルロに行って、
うん、
で、モンテカルロ行っても、普通モンテカルロに8時に行っても対戦相手いないじゃないですか。
いないですよ、いないです
よ。だから一応もう時系列をってお話すると、うん、まあ、そこからずっと対戦をしてて、夜閉店になったら、そこら辺にいるなんか暇そうなやつを捕まえて、はい、奈良に電車で行くんですよ。
はい。
で、奈良に電車で行ったらキャノンショットというゲーセンがやってて、
はい、
24時間。
はい、
まあ、24というか、正確には朝の5時ぐらいまでやってて、
はい、
で、始発までやるじゃないですか。
はい、
で、始発までやった後、電車の鈍行に乗って始発が鈍行やから、
はい、
鈍行で大阪に帰ってくるんですよ、
はい。
で、それって1時間ぐらいかかるんですね。
かかりますね。
そこ寝れるじゃないですか。
寝れますね、まあ、
で、寝る。で、そこで、そうそう。
ホテル近鉄電車みたいな。
そうそう。で、寝て、梅田に着いて、
はい、
で、まだその時全然空いてないんで、
うん、
近くにマクドあったんですよ。うんうんうん、モンテの近くに。で、マクドで朝マック食いながら寝て、
うんうん、
で、8時ぐらいになったら起きて、
はい、
その連れ回されてるかわいそうな子と一緒にモンテに行って、
はい、
で、ひたすらまた対戦が始まるんですけど。
それも、対戦相手を確保してずっと。
そう。いないとできない。ただまあ、絶対そいつは1日で抜けるから、
うん、
その日のうちにまた次今日連れて行くはずを探して、その A パスね。
まあなんか、あれですよね、生体、なんか今の、ついてるじゃないですか、そのモードが。
あるあるある。
あの、練習モードついてますやん。
トレモ。
トレモ。なんか生きてるトレモみたいな。
そう、生きてるトレモ。それをほんまに、本当にずっと繰り返しましたね。で、やっぱりさすがにそこまでしたらもう負けなくなってて、関西では本当に、負ける相手いなかったんじゃないかな、多分全国大会前。一強やったと思うんですけど、多分。
もうなんか閉店までやって、朝またはゲーセンでっていうのを聞くけど、ほんまに、やっぱり強い人、そういうことしてます。
そうですね。当時は結構やってましたね。
うん、
みんなとは言わんけど、
うん、
ま、毎日それをやってるのは俺だけだったけど、
はい、
それに付き合ってくれる人は結構毎日誰かしらいたみたいな。 感じでやってて、
はい、
で、まあ、そんなこんなにしてるうちに、ついに全国大会が来るわけじゃないですか。
来ましたねー。おー、来たねー。
で、カプコンバータス SNK2 の、うん、その全国大会に行きますと。
はい。
で、当時ってやっぱりね、その、やっぱ e スポーツじゃないから、その抽選とかもざるなんですよ。
はい。
会場に受付が8個ぐらいあって、
はい。
で、その各受付で札配ってるんですけど、よく見たら A の1とか A の3とか書いてあるんですよ。
はい。
で、A の、A のとこでは A しか配ってないし、はい、B のとこでは B しか配ってないと。
まあ、いい加減な。
そこに、そう。で、そこにね、その、一列に並んでるやつが順番にこう振り分けられていって、はい、A 行け、B 行け、C 行けって言って、うん、それで、トーナメントのブロックが決まるんですよ。
はい。
ってなったら、もちろんブロック離れたいじゃないですか。うん、オンの人とかとは、さすがに。やるんやったら、舞台上でやりたいみたいな、うん。早くやって負けたくないっていうのもあるし。で、それで、みんなでこう、談合して、
はい。
そうするやつ全員ちょっと来いって言って集めて、
うん、
お前、A やろって、順番にこう分かれるように、8個に区切られてる中に分けて全員で入っていく感じのことをしてたら、
はい、
向こうからなんかやったら忘れたやつが来て、
はい、
もう本当に死にかけみたいなやつが来たんですよ、一人。こいつなんで歩けてんのかなってやつが来て、うん、よくよく見たら梅原で。
え、なんで？
で、ん？お前って言って、で、こっちもね、実は僕も結構そんな感じだったんです、当時。
うんうん、
もちろんそんな生活ずっとしてるから、マックしか食ってないし、ほとんど。うんうん、マックと松屋と吉野家とみたいな感じだったし。で、本当に似たような感じのやつが来たから、ああ、あいつやってんなと思ったら梅原で、
うんうん、
で、聞いてみると、いや、断食してたみたいな。水と野菜しか振ってないってずっと、高めるためにって言って。
高めるため
そうですよ。全国に向けて、水と野菜しか食ってなかったっつって、で、ああ、今日はやっぱりそういう日かと思って、
はい、
全国大会が始まったんですけど、結局ね、はい、ベスト8までほとんど全員残ったんですよ、やっぱり強いやつは。
あ、
俺も大貫も梅原も、いろんなやつが残って、
うん、
ただ、俺の目の前で梅原が死んだんですよ、その時。
白
が梅原を倒して、
ほうほうほうほう、
ベスト8ぐらいで梅原が死んでしまって、
うん、
でも僕はその時も梅原を殺した意味があったけど、
うん、
とにかく優勝した意味があったから、おっしゃ死んだと思って、
は
い、多分ね、そのおっしゃ死んだらどっか気が抜けてしまったのか、
はい、
そう、次の相手に、最後ね、向こうの体力ゼロドット近くで、
はい、
こっちが3割ぐらいあって、
うん、
のバレバレのなんか、そのジャンプしてから下段攻撃を出すみたいな、
うん、
そういう本当にもう小学生技があって、
はい、
でそれもやってくるの分かってたからしゃがんでガードしたつもりが、
うん、
全国大会ってね、最初は普通の筐体でやってたんですけど、
はい、
舞台上だけなんかやったら横にでかい、
うん、
手がハの字になるぐらいこう広げんかったらレバー倒産触られへんみたいな、とでかい筐体でやらされて、多分その関係もあったんですけど、
うん、
ちゃんとしゃがんでんのにガードにしっかり入ってなくて、
はい、
で、それに気づいたのはその暗転中画面の、
うんうんうん、
スーパーコンボ出してきたから画面が一瞬止まるんですけど、その時に、はい、あれこれもしかしてガード入ってないってなったんですけど、
はい、
気づいた時には遅く、ドッドッドッドッドッって体力が3割なくなって、それで僕の全国大会が終わったんです
。下段から繋がってしまった。
そうそう、もう下段指導のスーパーコンボだった。しかもその暗転中に下段ガード入ってなかったら確定で食らうっていう、
はい、
クソみたいな技があって、
はい、
もちろん僕もそれ振り回してるんですけど、
はい、
相手の最後に食らって死んで、で、まあ席に戻っ、まあ普通はそれ壇上に残らなきゃいけないはずなんですけど、
はい、
僕も伏てて観客の席にパーって戻ってタバコ捨てて、
はい、
多分禁煙やつと思うんですけど、よく考えたら、
はいはい、
だいぶ伏てくされてたら、はい、白井達くんっていう僕の師匠的な人に、
はい、
ちょっと今回はまだそこに立つ資格はないみたいな感じの死に方したね、みたいに言われて、
うんうん、
そうですねって。まだ足りてませんでしたみたいな会話をして、
うん、
でその後ですね、その梅原といくら仲良かったって言っても、
はい、
もちろんそいつを殺すと思って全国大会の練習してたんで、
はい、
その半年から9ヶ月ぐらいは一回も喋ってなかったんですよ、
うんうんうん、
もちろん、
うんうん、
お互い、
うんうん、
で試合が終わった後、
うん、
どうやって連絡取ったんかな、なんか知らんけど俺と梅原とダンさんとかで飲みに行って、
はい、
でまあ、お互いやってきたね、みたいな感じの飲み会をして、
うん、
で、もう梅原はその時もゲームやめると。
ああ。
もうこれで終わりって言って、
うんうん。
もうやめるって言ってて、で、僕も、いや、僕は、許さんみたいな感じだったのかな、確か。
うんうん。
アホかって言って。言ってる。で、まあ、5人って4人ぐらい本気で怒ってるみたいな、
うん、
そういう飲み会を経て、で、次の日起きたらなんか体中にジンマシン出てて僕は。
何が？
ショックか何かわからないんですけど。 結構もうその電車とかで乗ってきたらうわーってなる感じの人、うん、たまにいるじゃないですか、
はい、
あの病気で、
はい、
あんな感じになってて、
まあ、でも
でしばらくちょっと外に出れなくて、うん、でも梅原に麻雀呼ばれたら行くみたいな、
あ、
ま
あ、
時伏せに結構あのあいつそうですね。よく麻雀してましたね、当時梅原と。
相当強い。その時はまだ強くなかった。
いや、その時はもうペーペーでした。お互い。全然大して変わらんぐらいの素人やったんですけど。うん、素人って言ってもまあ、普通に頭はいい子やから、うまかったやろうけど。うん、それで、麻雀とかやりながらやってて、ふと、その、もうこれ多分時効やからいいと思うんですけど、
はい、
あいつ最近梅ちゃんのテレビでも言ってたし、あの、お前もしかして金払ったらやるみたいな。
ああ、はあはあ。
ってことを僕は言い出して、
はい、
うん、あの、もし、俺に買ったら5000円とかってもうやんのゲームみたいなことを冗談で言ったら、あ、やるやるみたいな。
マネー待ち。
そうそうそう。それが、うん、それを、うん、あの、何やったかな。1本500円で、30勝負やって、
うんうん、
15対15やったらお互い金が発生せえへんけど、
うんうん、
例えば20対10やったら10本分上やから、10×500 で5000円みたいな。
やばいっす。
確か500円やったと思う、レートが。うんうん、そんなにお互い本気で死んでも、本当に財政がまずくならんぐらいの金額をやったはずだから、うんうん、
はい、
それでやったらやるって言ったから、あ、じゃあやろうぜ。なんぼでも払わそんなもんって言って、
うんうんうん、
金ならあるし、みたいな。で、あの、それでやっと梅原をちょっとゲームに戻せたっていうか、
うん、
あの、やり始めたんですよ。じゃあ梅原もさ、その時ね、その全国大会が終わった日にとんでもないバズが発見されて、
はい、
あの、全店キャンセルっていう。
全店キャンセル。
そうそう。いろんなキャラが無敵状態になって突っ込んでくるっていうありえないようなことが発見されて。はい、で、その、それも梅原が導入してきたっていうか、覚えて。
はい。
あの、本当に新しくもう一回カフェスやり始めて。
うん。
で、その状態で梅原と、あの、やって、で、それ、15対15で終わったんですけど。
おー、すごいじゃないですか。
お
ー。
15対15で終わったんですから、その、お互いに金銭、あ、そうや。やっぱり別にこれ言ってもいいんや。
はい。
お互いに金銭のやり取りが発生しなかったんです、結局。
うん。
梅原とは。俺他のやつともやって、はい、俺他のやつも結構やって、それ、そこから流行ったから、
はい。
いろんなやつにあの、うん、金巻き上げたりしてたけど、
はい。
結局梅原とはやから、金銭のやり取りが発生しない。15、15やったから。
すごいっすね。ごぶったっていう、もう。
そう。で、でもね、うん、あの、15、15で終わった後に、
はい。
梅原は、もう一回やるみたいなことを言ってましたね。
はいはい。
あいつはまだ、あの、やれる日でいたけど、俺はもう、うん、いや、もういいみたいな、
うん。
俺はもうそこで逃げましたね。
タフですな
ちょっと流れが悪かったんで、最後の子。
うーん、
全然その、調子に乗ってというか、売られた喧嘩しっていうのは買うのは簡単やったんですけど、
はい、
あの、そういう時に、一回引かなきゃいけないっていうのも人生で分かってたんで
、
この流れは絶対次死ぬって分かってたから、まあ潔く死ぬのもありなんですけど、
はい、
今から考えたら、
はい、
その時はもう、いや、もうこれはいいって言って、
うん、
また次やろうって言って、やめてましたね、
うん。
っていう感じで、あいつがまた戻ってきて、で、お互いこう、あ、そうそう、で、それ僕ね、今疑問に思われたかもしれないんですけど、僕奈良じゃないですか、はい、住んでるの。
ああ。
なのに、その時ずっと東京で麻雀してるじゃないですか。
ああ。
その全国大会で負けたのが悔しくて、
はい、
あの、全員滅ぼすまで帰らないと思って。
滅ぼすんですか。
そう。新宿にゲーセンが、そう、新宿にあったんですよ、ゲーセンが。
うん。
ゲーセンが新宿にあったんですけど、
はい、
その近くの漫画喫茶に泊まっててずっと。
あ、
はい、何年かな 2年ぐらいいたかな。
2年も漫画喫茶に
多分1、2年は絶対いましたね、漫画喫茶に。
マジっすか。
金はあったんで。
ああ、すごい。
食べてた
から。そう。で、それで本当にもう、
うん、
結構本格的に全員滅ぼしたつもりに自分がなってるぐらいは、
はい、
ずっと新宿でやり続けて。で、その最中に、あの、友達の、その時できたモアの友達が、うん、もうさすがに家来たら、みたいな感じで拾ってくれて、
うん、
で、その子の家で、あの、同棲じゃない、まあ男ですけど、
うん、
男4人ぐらいで暮らすようになって。
うん、その時滅ぼしたタイトルは、やっぱりカップ S2 なんですか？
そうですね。もうそれだけずっとやってました。永久に。
カップ S2 ではもう全員滅ぼすぞ、みたいな。もうこればっかり
やってた。結構、滅ぼせたつもりでしたね、あの時は。
でもその時って、まだあのカップ S2 はもうこれ一回大会終わったら終わる。
いや、それがね、あのゲームがね、あのゲーム終わんなかったんですよ。うん、っていうのも、
うん、
あの、その筋カップコン出さなかったんですよ。
ああ、そうですね。
ちょうどあれが最後のタイトルみたいな感じで、その次のゲームが出なかったのもあって、
うん、
もう本当にそれをやり続けるしかなくて、結構みんなやってて。で、そういう日々を過ごしてたのが何年ぐらい続いたかな。何年かやっ った4年目ぐらいかな、うんうん、4年目ぐらいやと思うんだけど、2、3年目やったかな、何年かした時に梅原と麻雀打ってたら、
はい、
だよしか誰かから電話かかってきて、
はい、
海外で賞金大会があるみたいな。
うん、来たな。
で、梅原賞金大好きじゃないですか。絶対に海外なんか行かないってやつなんですよ、もともと。日本の飯が、はい、飯以外食わないってやつなんですけど、うんうん、梅ちゃん賞金出るって言ってるけど、って言ったら、あ、行く行くみたいな。
軽いなって。
そうそうそう。それで、はい、決まったのがエボリューション。
はぁ、来たよ。
から本当に、日本人でエボリューションまで行ってるやつが、多分、もしかしたらコアなマーブル勢とかは言ってたかもしれないですけど、うん、カプコンタイトルで行ったのは多分、カプコンタイトルじゃない、ストリートファイターの関係で行ったのは多分俺らが最初なんですよ、それで。
その時はまだ X とか、サードとかのが種目になってなかったの？
そうそう、あった。いや、ありましたね、種目に。X とかサードとかもその、小さい種目であったんやけど、うん、メインはカプエス2だって、うん。で、それで、じゃあみんなで行こうみたいな話になって、
うん、
梅ちゃん確か、いや違う、梅ちゃん1年目は来てないわ。1年目は、いや、海外はいいみたいな感じ で、うん、で、実際に俺らが行ってきて、はい、いや、楽勝やし、飯もうまかったし、賞金出るぞって言って。
なんかめっちゃドーナツもらったって話してましたね。
あ、そうそう、あった。
ドーナツ
って何ですか？ヤンバルシェフの井上さんから、めっちゃあいつらドーナツくれるみ
たいな。そう。
アメリカ人がドーナツくれるってこと？
いや、しかもさ、あれは、うん、クリスピー、何やったっけ？あるやん。
クソサマやつ。そう
あれを箱買いで10個ぐらい買った。
そう、箱買いで
10個。箱で10個。
箱とか。
10箱。
そうそうそう。配ってくる。
配ってくる。
先生はな、ありがとうみたいな。全然食えるかボケみたいな感じだったんだけど。
なんかその、大会のケータリング的なものですか、それは。
いや、全然個人ですね。
個人で、ドーナツ食いなよみたいな感じ。
そうそうそうそう。大阪のおばちゃんが飴配ってくるのと一緒。
あ、向こうはドーナツ、スケールでかいですね。
ドーナツは箱で配ってくる。
うわ。はあ、
まあそんなで結局そのエボリューションとかとの付き合いが始まって、
はい、
で話を戻すと1年目は時々勝って、はい、2年目に俺が梅原倒してって言ってるやつですね、さっきから。
そう、
2年目に決勝で梅原と当たって勝って、はい、それでまあ一段落つけてもよかったんですけども、その頃に結構ね、その全国大会とかないままにカプ S2 ダラダラやってしまってたんで、
はい、
結構ゲーム自体好きになってたんですよね、その時、初めて。
あ、そこで初めて。
それまで特に好きじゃなかったんですけど。
好きじゃなかったのに、
大会が好きだったっていう。
そう。
大会と優先が。
そう。全然あんなゲーム好きも何でもなかった。やけど、うん、ちょっと好きになってるなーってなって、その後、ちょこちょこずっとやってたんですけど、いつかな、そっから数えたら結構先の話かな。俺、3、4回ゲームやめてるんですよね、その後。
あ、
年単位で。
はいはいはい。
ちょくちょくやめたり、海外に逃げたり、
うん、
沖縄でリハビリしたり。
うんうんうんうん、
あれね、僕、それで、いろいろあって海外に逃げてたんですけど、
はい、
インドネシア。
はい、インドネシア。
インドネシアに2、3年いたんですよ、
うん。
で、その後に日本に帰ってきて、あまりにも馴染めなくて、
インドネシア生活が長いから。
そう、インドネシア生活に慣れすぎてて。
はい、
例えば、うん、何やろうな、行くわって言ってこうへんとか当たり前やし、そういうルーズさってあるじゃないですか。
ありますね。
で、僕どっちかって言ったら基本的にダメ人間なんで、
うん、
もう、それが完全にジャストフィットしてて、インドネシアのその風習が。
うんうん、
5時って言ったら8時に来るとか。
はいはいはい。
あるじゃ
ん。じゃあ別に怒らないみたいな。
そう、誰も怒らへんし、みんなそうしてるし、実際みたいな。
うん。
そもそも来ないやつとかいっぱいいるし。
うん、うん。
次の日やったらおはようみたいな。
うん、うん。
やつとか、あと、まあ、なんやろうな。まあ、金に対してもそうやし。
うん。
すべてにおいてそういうルーズさがあったのを、まあまあさすがにそれで東京に戻ったらまずいなって自覚はあったんで。
はい。
ちょっと中間地点設けようってことで。
はい。
で、沖縄に行ったんです
よ。ああ、まあ、沖縄中間ぐらいです。
中間地点では。
こいつらが結構大したじゃないぞ、みたいな。
うんうんうん。
少なくとも東京の奴らよりは全然俺に近いなと思って。
うん。
で、あ、ここやったら住めると思って、
はい。
と、沖縄に行ったんですけど、はい、当時もうすでにあんまり金がなくなってて、っていうのもね、うんうん、金全然貯金でほんまに、日本にいて買った時にもう一回貯め直したから、
はい、
貯め直して、インドネシアに持っていったの300万で、うん、700万ぐらいあったんですよ。
お
口座には。口座にはあったんですけど、うん、
はい、
行いが悪すぎて凍結されてたんですよ。
うん、どこ凍結
口座が。
凍結
そんなんってあるんだ。
いや、マジでマジで。で、おろせんくなってて、はい。もちろんちょっと半年ぐらいかな、したら解除されてたんですけど、はい、確か。もう解除されたかも僕見る気なくなってて、あ、じゃあもうええわってなってて、最初。
はい。
金ないなら金ないで生きていくわってなってて、うんうん、で、金ない、まあ、多少は手元に残ってたから、
はい、
その金でうちの兄に泊まり続けなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですね。
で、その時僕バイクの免許とかも何も持ってなくて、あまりにも不便やったんで、うん、もちろん運転できるんですよ。インドネシアで車もバイクも運転してたから、
はい、
余裕でできるんですけど、うん、日本の免許持ってないと。
うんうんうん、
で、困ったから、どうしようかなってなってた時に、すごい解決法を見出して、うん、沖縄って免許合宿で人来るじゃないですか。
あ、来ますね。
そう。僕、免許合宿行ったんですよ。沖縄の。沖縄に住んでんのに。沖縄に住んでるとかも沖縄にいるだけ、家は持ってないんですけど、
はい、
沖縄でフラフラするだけなのに、うん、免許合宿に沖縄のやつに申し込んで、
はい、
で沖縄の免許合宿に行って、うん、結構沖縄の外れのバテンってわかるやんな、てっちゃん。
はいはいはい。
バテンのとこら辺の教習場に行って、で、そこで合宿申し込んで入るんですけど、
はい、
あれって普通1ヶ月2ヶ月なんかそんなもんやん、免許合宿って。そもそも早く取るためのもんやから。
そうです
ね。でも俺、1年以上いたやろ、沖縄に。
なんかもっといたような気がするような気がする。
もっといたやんな。あれさ、はい、実は免許合宿をずっと続けててん。
え？何？天才？
最後のテストを落ち続けてん一緒。
はぁ、そういうテクニックが。
そしたらクソみたいな値段でさ、合宿所に泊まり続けるやん。
本当だ。
ああ、そういうことなんや。
受からんかったら出せへんやん。合宿から。
まあ、あれ、泊まるのってそんなに、なんぼ泊まってもそんなに値段が大したことないってことなのか。
いや、もともとほら合宿の費用って決まってるから。
追加の費用とかかからないです。
俺は言われなかったっすね。
お、すごいっすね、それ。そんな知ってるやつもいないと
思う。抜け穴、法の抜け穴みたいな。
早く出ていけとは言われてたけど、うん、僕そういうのも別にどうとも思わない人なんで、押、う、す、ん、って言って、
うん、
頑張ります
ってテスト。バテンなんか、クソ田舎の、沖縄でもクソ田舎の。
そう。クソ田舎すぎてね、特にその、合宿の場所が埋まって困るとこもないんですよ。
はいはいはい、
最初から最後まで俺一人やったし、合宿所。
合宿、一人合宿。
本当に。ずっと一人やった。誰も来んかった、合宿。
すごいっすね、それ一人で合宿が。
さすがに俺でも、
ね。一人合宿って新しい。
さすがに俺でも合宿所が埋まりきって、さすがに俺の存在が迷惑になりすぎてると思ったら、
はい、
多分他の方法を考えたと思うんですけど、
うんうん、
明らかに誰の目から見てもどうでもよかったんですよ、俺の存在が全員からして。
その
合宿。まあまあ、まとめて金払ったからいっか、みたいな。
そうそうそう、もうすでに最後の方とこれ鍵持ってたし、その建物の。建物の鍵持ってるから。
井上さん的にもやっぱインドネシアと日本の中間っぽくていいな、みたいな。
そうそう、もうガチャって入って勝手に寝て勝手に起きてゲーセン行くみたいな感じで暮らしてて。
もうなんか管理しといてくれよ。
そう。むしろ管理してあげてたまだ。
してあげてたんです
ね。まあ、その生活をしてて、
はい、
で、あれか、途中から1年ぐらいしてからかな。もうさすがにってなって、
うん、
で、俺も、抜けて、玉城くん、どこやったっけ？首里城の近くにマンション持ってる子がいて、マンション持ってるっていうか、一人暮らししてる子がいて、で、その子は、なぜか実家も沖縄にあるのに一人暮らししてゲーム部屋みたいなの作ってて。
はい、はい。
で、そこがゲームインナーハツに、そっちの方が近かったんで、
うんうんうん、
もうそこで寝ていいみたいな感じで、そこに寝泊まりするようになって、むしろ住んでて、人
ん
家を勝手に、そうですね、住みかにしましたね。よくよく考えたら。
なかなかタフな話ですよね。
ほんで、うん、まあ、要はカスなんですけど、それで、そろそろ、闘撃のサードの3読んで、
はい。
ラオウ、メスターと組むっていう話になったからやと思うんですけど。
ラオウさんが来たんですよね、先に。
そう。ラオウが遊びに来て、で、後からメスターが来るとかいろいろあって、
そう。
で、その頃に、闘撃の続きか、あれは。第1回じゃないもんな。第1回俺まだ
2回。クーペじゃなかったっすか、先に。
いや、クーペかな。なんか知らんけど、俺が組んで出るってことになって、サードで。あ、じゃあ真面目に練習せなあかんから。そう、多分それやと思う。さすがにそろそろ東京戻って練習するわってなったんだっけ？先に沖縄やったっけ？あんま覚えてないけど、とりあえず東京に帰ったんですよね。東京に帰って、
うん、
でも宿もないし、口座も凍結されてるし、
うん、
東京物価高いし、
うん、
いろいろ困るじゃないですか。メスターはたまにお金くれるけど、みんなくれないんで。
くれる。
いや、くれる。 ゲーム代ないって言ったら500円くれたり。
お
ぉ。うん。てか、普通に5000円とかくれてたな。よく考えたら。
すごいですね。
頭上がらないですね、やっぱりメッサーさん。
いや、でも俺も上げてたんですよ。
ほ
ぉ。あ、じゃあ、お互いに。
そう、いや、でも、まあ、どうやろうな。わかんないです。そこは。俺は、もともと、そういう、昔からくだらないことしてお金だけはあったんで、
うん、
周りで、ゲーセンでゲームしてないとかいたら普通に金あげてたし、5000円とか1万円単位で。
うん、
ほら、九州の誠とか。
うん。誠って
言えば、誠
ちゃん。豚さん、あれですよ。カプスのピーグルとか、
そうそうそうそう。
スト4のバルログ。
バルログとか。あそこら辺、まあ、誠だけに限った話じゃないんですけど、要は、あそこら辺の年の子、当時20になる、ならかならないかぐらいの年の子とかの、うん、には、基本的にゲームしてこいよってあげる習慣があったんですね。でも、それは、カプエス2のぐらいの時かな、モアで。
カプエス2。新宿の。
そうそうそう。そんな、それが元々の性格やったから、別にその、俺今回たまたま金ないからちょうだいっていうのに何の抵抗もなくて。
なるほど、なるほど。
それでそう、たぶんね、インドネシアに会うんですよ、それが、また。まあ、みんなそうなんですよ、
てっちゃんもなんか大阪から、東京の大会行ってくるわって言って、なんか、18切符かなんかで出かけて、帰り18切符だるいから、新幹線代ちょうだいよって言って、
そう
なんかゲームの仲間に借りて帰ってきたとかって言って、うん、すごい話
あるあるある。そういうところある。普通にある。
あれクーペや
うん。
クーペかな、多分てっちゃんが来てんのっていつも。
そうですね。プーペは2回参加しましたね。
懐かしいね。
いや、だってそれ。
まあ、俺もやから、その、クーペのために、うん、行って、で、まあ、あんまり勝てなくてかな、確か。で、ちょっともしかしたら順番前後してるかもしれないけど、それで、宿があって、寝れて、
はい、
ゲームできて、強い奴がおるところを探さなきゃいけないなってなったら、はい、ビジョンやろうってなって。
ほう、ビジョンというと、うん
横浜に、
ゲーマーズビジョン。
そう。横浜に結構その有名なゲーセンがあって、でそこはビルが丸々そこの持ち物みたいな感じで、
はいはい。
ゲーセンが2階か3階やったかな覚えてないけど、
うん。
確か階段で行ってたんで、そんぐらいなんですけど、
う
ん、
そうですね。
そこのゲームフロアの2個か3個ぐらい上が倉庫になってて、
倉庫
倉庫っていうかね、もう、ほこりまみれのなんかいろんなものがウォッチャーってバーって投げてあって、
はい。
その中にその壊れたベッドみたいなのも一個投げてあって、
はい、
ここで寝ていいって言ったら、
はい、
いいよって言われたんで。
誰がいいよって言ったんです
か？ケイスケ。
総支配ケイスケ。
ケイスケとは、ゲーセン
の。あ、そこの持ち主です。
持ち主
ゲーセンのオーナー。
ビルの。
そうオーナーに、
うん、
そう、ビルは持ってたんか、フロアを借りてたんか知らんけど、まあとにかくそこはそのケイスケの、持ち物の部屋で。で、俺もここで寝てもええかなって言ったら、うん、別にこんな汚いところよかったらなんぼでも寝ようみたいな、すごいいい感じに言ってくれたんで、
すごいすね、
じゃあもう、住むわってなって。
住むわ、はい。ゲーセンのと同じとこに住んでる
って。そのゲーセン住む文化ってやばいよね。普通に語るけど。
で、そのゲーセンに住んでて、とりあえず口座の凍結が解けない限りお金がないんで、うん横浜結構スロットパチスロ流行ってたんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、で、僕、そこで、まあ、もう一回僕がその当時、下働きした場所も横浜やったんですけど、うん、横浜の都筑とか、あの辺やった、本木とかやったから、うんうん、そっちにもう一回顔出そうかなとも思ったんやけど、さすがに次は帰ってこれそうになかったから、ちょっと避けたくて、うんうん
はい、
っていう時に、そのビジョンの常連の人とかが、結構このプロのスロッターっていうか、僕らとは違う意味でのプロ、はい、普通に売ってる方、
はい、
普通に立ち回りとかで稼いでる方のプロが何人かいて、
はい
そいつらがその、打ち子要は、
うんうん、
設定良さそうな台探して、
うんうんうん、
そこら辺のやつに打たして1万やるみたいな、
はいはい、
やっててで、俺もそれ、あ、じゃあそれやらしてって言って、
うん、
今金ないし頼むわって言ってやらしてもらって、
はい、
まあ1日スロットって1万もらって、うん、それをゲーム台に全部突っ込むみたいな、
うん、
暮らしをしたんですけど、だからその時に、結構俺周りに金もらってたんですよ、
うんうんうん。
で、その俺はもらってるつもりなんですけど、もちろん、なんていうかな、友達にやったらくれって言うけど、
うん、
あんま知らない人やったら、今ちょっと金ないから飯代もし飯一緒に行くんだったら貸してみたいな、
うんうん、
そういう言い方をしてしまってたのが悪くて、
うんうん、
俺それ完全にもらったもんと思い込んでて、
うんうんう
ん、もらったもんと思い込んではないか、さすがにこいつには返さなあかんっていう認識ぐらいあったかな、あんまり付き合い良くなかったからもともとさすがに返さなあかん人間と区別はしてたかもしれへんけど、
はい、
そんなん 100% 忘れきってて、
はい、
でその金を一生返さんまま多分どんなにあっても10万もないと思うんですけど、
はい
そのお金を返さんままにほったらかしにしてて結構怒られたりとかしてたんですけど、そうそうそう。で、それ、そういう生活をしているうちに、口座の凍結が解けて、
はい。
で、全然普通に金あるわってなって、都内に戻って家借りてみたいな感じで来てましたね。で、その都内に戻って家借りた後は、もう、さっきのところに繋がるんですけど、まあ、そこは結構時間飛びますけど、行きつけのゲーセンで、拾われて、バイトになって、
はい、
店長になって、
はい、さっきの話に戻る。店長にな
って、そうそう、繋がる。でもそこのゲーセンに居ついてみたいな、そこまで。
もう、
で、
サードの聖地みたいな。
そう、聖地化してましたね。
じゃあ、ここで一旦前半終わりということで、
はい、
後半に続きましょう。
後半はその、聖地から闇の話に。
はい。商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。